それでは詩編の、第一編を物資に、詩編の第一編ですね。詩編でございます。詩編の第一編。詩編第一編で、ございまして、旧約聖書ですね。ではご一緒にお読みしますね。一節からです。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ者は幸い。かかる人はエホバの乗りを喜びて、昼も夜もこれを思う。かかる人は流れのほとりに飢え死きの時に至りて身を結ぶ。歯もまたしぼまざる。そのなすところを見なす。悪しき人は叱る。風の吹き去るもみ殻のごとし。されば悪しき者は裁きに耐えず。罪人は正しき者の集いに立つことを得ざる。そは、エホバ正しき者の道を知りたも。されど、悪しき者の道は滅び。まあ、そこまでですね。まあ、レサタの中にも、この歌があった、と、はずですけども、悪しき者の計りごとに歩まない、まあ、計りごとですから、まあ、決して悪いことばっかりではないわけですけれども、まあ、悪しき者の計りごととなると、これは悪いことね、悪だくみということになりますね。悪しき者の計りごとに歩まない、まあ、そこに一緒にですね、それに組みしないということになりますね。まあ、これが正しい人はそうですよとね、まあ、恵まれる人、祝福される人はそうだ、だから、まあ、悪しき者といっても、その、表向きよく見えるものもあるから、やっぱりその目的というか、動機というか、その何のためにそういうことをするんだろうかと、まあ、そこもありますけれども、まあ、我々は常にこう、まあ、恵まれた道を歩んでいくわけでございますから、悪しき者の計りごとに歩まないというね、ことでありますね。で、まあ、後ろの方には、悪しき者は いずれ人々からも忘れ去られていくと、まあ、そういうこと。それから、まあ、良きこうビジョンを持って進んでいきますと、こう自分のこうことを、まあ、歴史見ていくとそういう感じしますよね。公然まで、まあ、自分で残そうと思ったかをそう思ってなくても残っていく人いますよね。まあ、あの人は本当に、立派なことをしてくださったという、ね、そういうようなことを残って、まあ、そういう人はやっぱりいい人なんでしょうね。悪い人の、まあ、ことはあまり、まあ、忘れ去られていますけど、残ってる。でも、残そうと今度逆に思った時にですね、自分の功績を、まあ、貢献を忘れてほしくないために残そうと思った時に、それが なんか記念品になるとか銅像になるとかそういうものの形で残っているものではなくて、やっぱりそれは人の心の中に残っていくってことですよね、うん。その心の中にその良き感化が残されていくっていうことになりますね。だからそれは人をですね、自分をこう養ってくれたという、まあ養ってはこう食べ物だけじゃありません、いろんな意味で育ててくれて養ってくれたということは残っていますね。だからそういう人は多く世の中に出てきてほしいわけでありまして、人を育てるというかね、養うというか正しい方向へとこうですね導いていく人が多く、いて、さらにそれによって感化をされてい、く、つまりこういう方向というのはすごく重要なことだとは思いますけれども、悪しき者は忘れ去られています。悪しき者の計りごとにですか、歩まない、それから少なくてもその悪しき者の計りごとっていうのは、人を育てようとか人を養おうとか、そうですね、そういう方向にはないわけですね。その逆の方向にあるわけですから、だから悪しき者の計りごとに歩まない、それから罪人の道に立たない、これも一緒ですからね、罪人の言ってることに耳を貸さないで、そこに触れない、だから歩むということはこれは行動ですよね。行動、見える行動、罪人の道に立たない、まあそういうものに耳を傾けない、それからあざける者の座に座らない、まあ人をあざけるっていうのもよくありませんけども、もちろん最も良くないのはやっぱり神をあざけると神を軽んずるっていう、まあここですよね。あざける者の座に座らぬ者は幸い、まあ最初は神様知りませんから、その時知らないと言ってることは罪にはならないですよ、ある意味で。知っていて、神というお方を知っていて経験して体験していながら、なおかつそれをですね、踏みにじって言ってはいけません。それはですね、罪ですね。だからこの知っていることと知らないことによっては罪の大きさは全く変わってきます。まあ世の中でもそうかもしれませんね。でまあ知らない人がそういうことをやってるからって、それはまあしょうがないってしょうがないですし、まず知らない、でももう本当に私たちは神を知る幸いなものとなってまいりましたから、これは本当にこう素晴らしいことですね。で神を敬う、また人間、そうすると人同士もですね、人間同士も互いに尊敬し合っていく、敬っていくという、これは共通してるんですね、神様に対してこうなんていうんですかね、傲慢である人は人間に対してもそうなんですよね、それもう区別できないんですよ、人間というのは、だから私たちが、だからこの、人に対してもそうですね、そうして接していけるという人はの中には祈りがあるということですね、祈り、それができない人ってのは祈りがないです、だからこの祈るということもこれも行動ですね。ですから悪しき者の計りごとは歩まない、罪人の道に立たない、あざける者の座に座らない、そしてそこにあるのはですね、やっぱりお祈りをするということであり、一般の人でもですよ、一般の世の中の人でも、まあ、みんな祈るということは知ってるわけですね、そういう言葉もありますからね、まあ、むしろもともと人間は信仰心が強かった時代から今は、そうでない時代にこう進んできているということかもしれませんけれども、まあ、本当にこの祈るということが できるということは、これ本当に幸いなことであります。ですから、かかる人はエホバの乗りを喜びて昼も夜もこれを思っていきますね。エホバの乗りっていうね、乗りとか、まあ掟とか乗りとか掟と乗りとまあ合わせたら法律になるわけですけども、まあいずれにしてもこれは私たちが旧約聖書を読んでこういう言葉が出てきたら、乗りとか法律とか掟とか戒律とか、それは全て愛という言葉に、こう置き換えるわけですよね。今私たちにとって、の神の乗りというのは一つしかありません。それは愛するという、ね、隣人を愛する、隣人を愛すると、まあこの一つ、これはイエス・キリストがそうおっしゃったわけね。その、モーセの掟も戒律も旧約聖書の戒律も全て愛するという、隣人を愛するという一言の中に全部含まれますから、ね、だからその愛するっていう、そして、このエホバの祈りということは愛するということをまあベースに持っているわけで、愛する、あ、まあ形はいろいろあるから、その時その時現れとしては、まあそれはこういうものが愛だとは言えませんけど、うん、その時その状況によっていろんな形に現れるから、愛っていうのは、だから時には黙っていることが愛だし、時にはアドバイスすることが愛だし、時には良きおすすめをすることが愛だし、時には共に、そうですね、喜び、共に笑い、共に、涙することも愛かもしれませんけれども、まあそれはこれが愛だというのは言えないですよね。その時その時いろんな形態がを取るから愛という、だからまあ、だけども言えることは何かというと、人間が自然に身につけている愛も、これも重要ですね。愛するっていうこの人間の、聖書が愛と言ってるのは、もう実際はもうちょっと違った次元にあるわけで、それは神の愛ということなんです。で、神の愛ということは、まあギリシャ語でアガペっていうわけですけど、双方向の愛なんですね、神の愛ということは。まあ一方的な愛じゃないんですね。双方向的な愛なんですね。双方向的な愛ってのはちょっとややこしい話だけども、神様が私たちを愛してくださっていることが、まあ愛ということかもしれませんけれども、それだけだと一方通行になりますから、我々も神様を愛するっていうことが、この両方向つながっているわけですね。双方向で、その双方向は普通の人にはできないんですね。これ普通の人間にはできない、はい、聖霊を受けた人のみが聖霊によって神を愛することができる、だから聖霊を受けてないと神を愛することができない。なぜかというと神の愛がその人に宿ってないから。だから神様の愛が宿っているということは聖霊を受けてるっていうことですね。まあ逆、まあ我々聖霊を受けてますから、みんなね、私たちは聖霊を受けている。聖霊を受けているのはどうしてわかるか、異言の祈りができるという、異言で祈ることができる、これは聖霊を受けている証拠です、ね、でここがその違いで、聖霊を受けている人は神の霊が宿っているわけです。神の霊が宿っているということは神の命が宿っているわけです、その人の永遠の命が。神の命が宿っているだけじゃなくて、神のご性質がその人に宿っているわけです。その神のご性質っていうのは愛という、そうすると神の愛が宿っていることです。そうすると神の愛が宿っている人は、その神の聖霊によって、神の愛によって神を愛することが可能となって、初めてそれができるんです、だから神の愛は全世界の全ての人にまあ注がれていると言っても、それはそうなんだけれども、聖霊を受けている人のみが神 との相互のこの愛を、まあ、実現することができる、うん、だから私たちは自然的な人間の持っている愛の力で神を愛するって言ってんじゃなくて、聖書はですね、聖霊を受けたことによって、聖霊によって神を愛するっていうこと、まあそう言ってるんですよ聖書はね。実はでもその聖霊を受けて、聖霊の神の愛によって神を愛することができる、これが重要なんだけど、それは人間の自然の愛を、まあ否定するもんでも何でもないですね、うん、むしろ私たちの持っている人間の、それぞれの持っている人間的な愛をさらに豊かにしているわけです、だからここのところは私たちは重要だから、神と私たちが互いに愛し合えるということから、さらにそれができる人は兄弟姉妹方、教会の兄弟姉妹方同士、聖霊を受けている人同士も互いに愛し合える、一方向の愛ではなくて互いに愛し合える、それが救われている人の証であるというのです、聖書は、ヨハネはね、うん、救われているかどうか、どうして分かるか、それは互いに愛し合っている姿がそこにあるからだとヨハネ言った。なぜか、それは聖霊を受けた人しかできないから、うん、神の愛によって、互いに、それは何かというと、まあ一つ言えることは、与えるということがお互いに与え合えるということですね、うん、そうですね、与えるということが一方的だけじゃなくて、まあ与えられ、与えていく、そうするとそれは一つお祈りということに、この帰結していくわけですね、うん、お祈りをしていく、お祈りをまたさせられていく、異言で祈っているときに私たちは祈らされていくこともあるわけです、ね、これがそのそういう例のつながりの関係の中で、兄弟姉妹型教会というのはこう成り立っている部分があるわけです、うん、だからこれもまた不思議なことですから、まあそれを私たちは知らないでさせられているところがまた素晴らしいわけですよね、はあ、まあ知らないで、うん、誰かのために何かしようというそういうことではなくて、神様から用いられて、また祈らされ、また祈り祈らされ、また祈っていただいて、そしているこの現実の中にこう生かされて、ですからまあ世の中では人間関係ってこういうふうに言うわけですけども、我々兄弟姉妹方は聖霊における愛の相互の関係において、こう結ばれているというのは素晴らしいことだと思うわけである。ですから、こういう人はエホバのノリを喜んでっていうのは、ここが、聖霊を受けた人同士の神の愛の法則を喜んでですよね、うんうん、そこが見えてきますとね、まあ本当に不思議と印と奇跡がこう行われていくという、ことの背後にも、こう背景にもね、神の愛によって祈りが与えられているということもあるわけです。ですから、エホバの祈りを喜んで昼も夜もこれを、思って、いるということになりますね。うん、だからそういう人は3節ありますね。流れのほとりに植え敷きの時に至って実を結んでくる。実を結んでくる、その実というのは愛という実なんですよね。ガラテヤ書に書いてあるように、まあ愛、喜び、平和、寛容、情け、柔和、忠心、善良、節制、まあこれは皆書いてあるけども、9つ書いてあるけども、その一つに集約すれば愛ということですね。愛という実を、結んでいきますね。だから流れのほとりに植え敷きが時に至りて実を結ぶ、だからこれは時間かかりますから、時に至りてということですね、救われて生まれ変わって救われてすぐに実を結ぶことはありません、 すぐに神様から用いられることはありますけども、すぐに実を結ぶことはありません。実を結ぶというのは時間が経ってから あの一つの結果ですから。だから私たちはこう救われた時何も分かりませんね。だんだんだんだんとこうあの神様を知って、そして実を結んでいく、精霊の働きを知っていく、自分のうちにある御霊の愛の働きに気づいていく、祈りということがだんだんと日常生活の中で行うようになっていく、まあそうして実を結んでいくわけですね。だから時に至りて実を結んでいくということは、まああの人は救われているのになんであんなまだ状態なんですかって、もしそういうこと言っても、それはあの救われているけれどもまだ実を結んでいる段階じゃないか、まだ救われたばかりの時は何がよく分かりませんから、分からない時はまあみんなあったわけです、だんだんと実を結んでいきますから、時が来たら実を結んでいきます、まあそういうふうに見ていかないと、そうですね、あの人のことを裁くようになっていきます、ですから、かかる人はエホバの乗りを喜んで昼も夜もこれを思って、言いますから、まあ、歯もまたしぼまない、歯もまたしぼまざるごとくそのなすところを皆栄えています、なすところは皆栄えていくということは、まあ本当にこう素晴らしいことだと思うんですよね、だからその、まあプロテスタント教会というのとカトリック教会というのはキリスト教に大きく2つありますけど、カトリック教会、プロテスタント教会ですね、まあ、ご存知のように。で私たちの教会はどちらでもないんですよ。どちらでもないから何か新しい教会を作ったのかっていう話でもなくて、カトリック教会ができる前の初代の教会、一世紀の教会と言っていいですね。一世紀の真の教会の復興なんだと、でそれどこが違うのかっていうのをこう見ていくと、まあ、学ぶこといつも多いんだけれども、あのでも本当にその今のプロテスタント教会、16世紀からプロテスタント教会がこう出現してきましたけれども、あのそのプロテスタント教会の前はカトリック教会だったわけですね、まあ、今は両方あるわけですけど、まあ、カトリック教会にプロテストした、反発したからプロテスタント教会でありますけど、ただあのこれ歴史からまあ学ぶことたくさんある、それからこの、聖書は何と言ってるかっていうと、このまあ、なんと言ってるんでしょうかね。私は、まあ、このちょっとルカ伝を見ていきましょうか。ルカ伝の、18章くらいだと思うんだけど、18章くらいだね、ルカ伝の第18章見ていくとね、ルカ伝の第18章を見ていきますとね、こういうことがあるね、この18節を、ルカ伝の18章の18節というところですかね、ではご一緒にお読みいたしましょうか。ある司解いて言う、良き石を我何をなして常しえの命を継ぐべきか、まあある人がイエス様のところに来られてこう聞いているわけですよね。永遠の命を得るためにはね、私はどうしたら常しえの命を得ることができますかと言ってるわけですよね。まあ、簡単に言えばどうしたら天国に入ることができますか、今この地上でいるときに何をしたらいいんでしょうか、永遠の神の国に 入るためにはどうしたらいいのか、まあこういう意味ですよね、うん、今だったら、今もしこういう人が私たちのところに来たら、私たちはバプテスマを受けなさい、水トレ、聖霊を受けて洗礼を受けなさい、水トレのバプテスマを受けなさいとこういうわけですね。水トレを受けて新しく生まれ変わって、ね、そして神の国に入るんですよ、ね、うん、まずは聖霊を受けよとこういうわけですよ。聖霊を受けなさい、うん、いやそれどうやったら受けるんですか、誰でも受けることできるんですかと、はい、誰にでもそうですね、受けることができるように神様は十字架にかかって、イエス様、イエスキリストは十字架にかかって、全ての人がこの聖霊を受けることができる道を開いてくださった。だからこれは一方的な神の恵みですよね、うん、まあ一方的っていうか恵みというの、神の恵みというのは、まあ、一方的であるわけですよ、うん、で我々が何か努力したからそうなったわけじゃないから、何か私たちがしたことでそういう道が開かれたことではなくて、もう神様が一方的に私たちのために、その救いの道を開いてくださったわけですよ。でもそこで注意しなきゃいけないのは、この霊なる神様が肉体を持って見える人間となったということ、これをですね、否定する教えは、これは異端と、まあ異端ってことは使ってないにしても、これがあの偽の教えですよっていうことを聖書に書いて、1世紀にもすでにあったわけですよ、うん。今でもそうなんです、プロテスタント教会。霊なるものがなんで肉体の見えるものの物ものになるのかと。それは嘘だと。そういうことありえないんだよ。霊なる神様が肉体を持ってこの人間となられたって、こういうことありえないんだってこういうんですよ。まあ全部が全部じゃないですけど、大体そういうふうな感じ、なんですよ。うん、でさ、確かにそんなこと言われると、あの、霊なるものはなんで肉になるとかっていう、うん。なんか人間の頭の中には霊なるものは神聖なもので、肉なるものは俗的なものだっていうふうに思いやすいんだけれども、その霊なる神様が肉体を持って人間となってこられた、うん、もしこれを否定するならば、それはですね、気をつけなさい、それは間違った教えだからと、こういうふうにヨハネは言ってる、うん、でなんでそうなるかっていうと、肉となって肉体となって歴史上の人間となられた神ということをが見えてこないと、そうするとキリストの十字架もなくなるわけですよね。キリストの十字架がないということは、キリストが3日目に復活した復活もなくなるわけですよね。さらにそれから40日経った時に天に昇っていかれっていう焦点、キリストの焦点も全てないわけですよ。つまりプロテスタントある、まあ全部じゃないですけどに言わせれば、そういうことは実際はなかったんだと。ただそういうふうに思えばいいんだと、聖書に書いてあることを我々が頭の中でそういうふうに思えば、頭で信じればいいんだと、こういうふうに言われます。でこれが非常に問題だから、このなぜ問題かというと、その一方的に与えられた恵みだと言いながら、その恵みというものをに対して、私たち人間がするべき領域があるということが無視されるから、一方的だ、神様恵むんだ、そうじゃないんですよ、うん、一方的じゃないんです、うん、神の恵みは一方的であったとしても、それを受け取るという領域が人間の側には残ってるんですよ、うん、そうですね。だから受け取っていくということにおいては、積極的であれと言ってるんですよ、聖書は。天国はですね、激しくバプテスマのヨハネの時から責められているけれども、激しく責めるものはこれを奪うという言葉をイエス様は残してますけれども、神の恵みを受け取ることにおいては積極的でありなさいよと言ってる。これを信仰と言ってるわけです。人間の側の問題ですよ。それを否定することもできるけれども、ね、けれどもそれを受け取っていくことがある。だから 一方的一方的って言って人間のなすことは何もないんだと、神様が私を救ってくれるんだから私は何もしなくていいんだということになっていくんですよ、プロテスタント教会。でもよく考えてみたら、私たちが最初聖霊を受けた時ですら神様が聖霊を私に与えてはくださったんだけども、その与えられた聖霊を声に出して外に発して威厳という形で外に発したのは自分なんですよ。最初から私たちは神と人間との共同の作業の中にいるわけです。神様が与えてくれた恵みとそれを受け取った自分の信仰、この二つで成り立っている。救いというのはそこから成り立っている。だから私たちが自分がなすべきことがどこにもないっていうわけじゃないんですよ。それを見えなくしてるんですよ、プロテスタント教会のこの、 信仰というのは、それは間違った信仰なんです。まやかしの信仰なんです。それどういう信仰かというと、頭の中で想像すればいいだけの信仰なんです。だからそれは聖書はですね、頭で信じてそして生きなさいという箇所は一箇所もありません。聖書は全て心で信じて義とせられる、口に言い表して救われると書いてあるんです。心で信じるということしか書いてないんですよ、聖書は。で、心で信じるということはどういうことでしょうか。それは心で信じた人は行動するっていうんですよね。見える行動がそこに伴ってくる、見える現れがそこにあるという。逆に言うと、その見える現れを否定していくと、頭でただ思ってるだけのこのですね、非常によく似てるけれどもまがいものの信仰にすり替えられているんです。何も自分からしないんです。これがプロテスタントのこの、プロテスタンティズムです。私の見るですよ、私の分析する。誰もそういうこと言う人いないかもしれないけど、ね、そうするとそこは何が問題かというと、自分から何もしない。だからプロテスタント教会の人々を見るとそういう人多いんですよ。やっぱり私もプロテスタント教会の学校にも行ってたから、その多いんですよ。神様が聖霊を与えてくれるんだから自分は何もしなくてもいいんだって。神様が何かこうしてくれることに対して自分は何もしなくていいんだ。それ聖書はそう言ってないんですよね。ね、十何年間か病気を患った女性の方がイエス様の衣に触ったり私は癒されると言って、そしてそれに触イエス様にそうですね、直接行った。それはね、ものすごく積極的な行動がそこに伴ったわけです、自分の病の癒しを受け取りに行ったわけですね。立ち上がっていくという行動を取ったわけです、それをイエス様はあなたの信仰があなたを救った、ね、だからこの部分が見えなくなっていくんですよね。自分のいつでも神様のするべき領域と人間の側のするべき領域があるんだけど、その人間のするべき領域が見えなくなってます。これがプロテスタンティズムを知らせれば、そうですね。だから私たちがこの神の言葉に従って行動するという、この行動する行っていくっていうところが、ここが失われていくわけです。だからこのイエス様のお弟子さんたちはどうしたかと、イエス様のお弟子さんたちはイエス様が私に従ってきなさいって言った時に、彼らは実際に従っていったんですよ。そのためにそこにあるものを置いて、今仕事中だったね、漁師のペテロもアンデルも網をこう補修してる時にそれを置いてイエス様に従っていった。頭ではどう思ってたかどう考えてたか分かりませんけれども、それを心で信じたと聖書は認めてるわけです。頭で疑っていても心で信じていたならば、それに従っていったならば、それを信仰と認めてるわけです。頭で疑っていても心で信じるっていうことがあり得るっていうことですね、人間は。そう考えたら我々も最初よく分からなかった頭で、よく分からなかった頭でですね、何も理解もしてない時にもミストレード救いに預かってきたって、これは
心で信じたっていう。だから聖書はそれを信仰と言ってるわけ、うん、ところがプロテスタンチズムはそうじゃないんです。行動がない、従うってことがないんです。実際頭の中で信じたらそれでいいってことです。これ大きな違いです。どのくらい大きな違いかというと、イエス様のお弟子さんじゃなくて、ここにはある人がイエス様のお弟子さんにしてくれというようなぐらいの気持ちで来たんだと思うんですね。私は永遠の命を得るためには何をしたらいいですかと言ってきたんですよ。でもイエス様はそれに対して、まあ、いろいろなこと言ってますよね、まあ、言ってますけど、最終的にこの、22節を見るとですよ、22節の一番最後に、かつ来たりて我に従えと言ってるイエス様。最終的にね、イエス様はこの人に私に従ってきなさいとこう言ったわけですよ、ね、永遠の命を得るためにはどうしたらいいですかとこう言った時に、イエス様は私に従ってきなさい、ね、うん、ところがこの青年はそのイエス様に従うことができなかったんです。これは信仰と見なされない。結局彼は救われることができなかった。永遠の命に至ることができなかった。つまり彼の言ってるのは、ただ頭でですね、何か信じて、そして自分が何もしなくても何か救ってくれるものがあると思ってたんですよ。永遠の命を私が得る方法があると思ってたから、イエス様の側では確かに永遠の命を与えるために十字架にかかって、そうですね、道を開いてくださいましたけれども、それに従うということは人間に残された領域なんで問題です。つまりイエス様はその彼に対しては信仰という言葉を発してるんですね。ただイエス様、お弟子さんたちには教育のために何と言ったかというと、そうですね、まあ、富める者の神の国はという話をしてますけど、これね、そこなんですけどね、16章見ていきますとね、こういう言葉をイエス様おっしゃってですね、16章に、ルカ伝の第16章の13節に、ルカ伝の第16章の13節ご一緒に見ましょうか。しもべは2人の主に金使うることをあたわず、あるいはこれを憎み彼を愛し、あるいはこれに親しみ彼を軽しむべければない。何じら神と富とに金使うることをあたわず。イエス様そうおっしゃってるね。神様と富、まあこの時富と言ってるね、お金とは言ってないんだよね。神と富とに金、両方にね、同時に両方に使えることできませんよ、はいね、で先ほどのこの、まあ、青年とある別の箇所には書いてある、あれ重要な箇所なんだと思いますよ。なぜかというと、マタイ伝とマルコ伝とルカ伝の3箇所に書かれてあるから、あの青年の話は、ね、止める青年がイエス様のところに来て、永遠の命を得るためにはどうしたらいいでしょうかと、こういうふうに聞いたと、うん、そういった時にイエス様は私に従ってきなさいって言ったでしょ。でも彼は従えなかったということは、ただそうですね、その従うということは準備してなかったわけですね。ただ頭で信じようとしてた、うん、でそれは神様みたいな、ね、信仰とみなしてない、うん、で頭で考える。それから自分で何かするべきことは必要なことはないと思ってた。ただ神様が一方的に自分を救ってくれるものだと、こういうふうに思ってたんですよね、うん、恵みは一方的なものだけれども、受け取るのは我々の信仰なんです。そこの側をね、プロテスタント教会の人々は消されてしまってると、うん、そうですね。だからそこにはですね、見える行動ということがあるわけです。見える現れとしての そうですね、行動を行いっていうこと、祈りもそうなんですね、祈りもそうなんですね、うん、だからあの見える現れとして神様は聖霊を注いだという時にペテロは立ち上がって、あなた方が見聞きするこのものを注いだ、ね、あなた方が今見ている、あなた方が聞いているこのものが聖霊の現れだと言ってるわけです。まあそこに集まってきたこの、ね、聖霊を受けた、まあ、最初の場面ですよ、人類が、ね、そこにあの野獣マンのような人が集まってきた、その人に向かってあなた方が今見聞きしているこのものを神様注いでくださった、ね、これ聖霊のこと言ってる。だからあのそのね、肉の目で見えるものというものが非常に大切だっていう、それをですねプロテスタント教会の人はだから異言で祈らないですね、それを否定してますよね。見聞きその、見聞きするものはみんな肉のものを否定していくっていう、そうするとこれだから神様、イエス様は何と言ったかというと、神と富とに金使うことはできない、ね、だからその神と富とに使えることできないとこう言っているんだけども、プロテスタンティズム、プロテスタントが16世紀に、まあ、ドイツなんかで起こってくるわけですけども、あのその中でねやっぱりこの神様の信仰からこうですね、あの一生懸命あの働いてお仕事をするということにあのなってきた、まあ、あのドイツはね、まあ、あの いわゆるルター派だ、ルター派ですから、まあ、ルター派カルビン派と言ってもいいのかもしれないけども、あのまあ、市場原理っていうあの形で経済にそれは変化を及ぼしていったわけですね、ドイツのプロテスタントっていうのは、うん、だからあのお仕事をする、簡単に言えばそういうこと、お仕事をするということは神様から与えられた使命だから、それを一生懸命 やっていきましょうという、それまでのカトリックのですね金儲けの仕事をすることは罪だという罪の意識を植え付けたあのものと反対な、うん、反対なんですよね。だからこの、 あの仕事をするということは勤勉に働くということはいいことだという、まあそこからあの市場原理主義が生まれてくるわけ、ね、まあ、主義って名前つくんであんまりいいのはねとか、主義っていうのは完璧なものないのに主義っていうとなんか完璧なように聞こえるのが変なんだけれども、あのまあ完璧なものはありません、人間の思想ですから、うん、でもまあそのね、資本主義の中からこう生まれてきた一つの考え方は何かというと、資本主義というものが悪いとは言わないですよ、いい部分もあるんでしょうけども、けれどもですね、何でもかんでもね、あのお金に換算しようという考え方です。そうするとお金に換算できないもの、数値化できないものは都合が悪くなってくるんですよ。そうそう、神だとかお祈りだとか、そうですね、信仰だとか、そういうもの、目で見えないものはね、数値化できないから、資本主義にとってあんまり都合がいいもんじゃないんだよ、どちらかというと。はあ、ね、だから、神というもの、本当にこうね、信じなくなってくるっていうか、なんか邪魔になってくるっていうか、そういう傾向になってき、つつ、ある方向なんですね、うん、だけどもそうじゃありません。我々だからイエス様そこでもう予言的に言っておれば、これ2000年前の話ですけども、神と富とに金使うことできません、うん、ね、富というものはそうですね、そういう信仰とか神とかお祈りとかいうものをね、還元できないんだね、お金に換算できない。だからそういうものは都合の悪いものだからなくそうと、それがなくしていくとどうなりますでしょう、はあ、つまり人間の思想の中にもう得することしかやらない、損することはしない、そういうこの通念が生まれてくるわけ、社会的な、 そうすると何を失っていく か、 だから人間同士のですね敬意とかですね尊敬とか敬うとかね、そういう感覚がだんだんと失われていく。だから聖書は、まあ、我々はそういうことにならないように、世の中はまあそういうふうになっていくかもしれませんけれど、まあ、我々はこの世の中で生きてるから、まあ、世の中で、でもですね世の中で生きていても、それではですねうまく栄えていきませんね。まあ、神に、ね、神に仕えていく、神に従っていくことによって富は自然と我々に従ってくるようになる。だけどもこの世の中、この資本主義社会のもたらすこの問題、これはねプロテスタンティズムとつながってると私は思うんですよ。だどういうわけかね、プロテスタントというその信仰心が、まあ、産業を発展させたというか、まあ、ドイツというのはそういうことで発展していったんだけども、けれどもそれが神を敬わない、神が都合が悪くなってきて、だんだんとですね神はもうだんだんといらなくなる、で、挙句の果てで神は死んだって言った人もいるんだけども、まあそういうことにつながる、だからそこで何が起こったかというと、結局ね幸せになってないですよね、ご存知のようにファシズムっていうものが台頭してきた、そういうものによってドイツはですね大変な大きな傷を残してしまった、ある意味では、だからまあある意味でフランスというものはですね、だから同じ民主主義でもフランスにはファシズムが起こってないんです。なぜかと、彼らはその自分たちが勝ち取ったから、その自由というのを、革命によって、まあ、あれ革命っていうのは革命ですけどね、勝ち取ったから。ドイツはワイマール憲法という素晴らしい憲法があったんだけど、その下で与えられてきたから一方的に、この違いは大きいですよ。だから聖書はイエス様の時代から、イエス様なんていうこと、あなたの信仰があなたを救った、勝ち取った信仰と、ただただ一方的になんか与えられたっていうこともまあ恵みだ感謝なんだけれども、それとはね意味が違ってくる、我々はそうですね。ですから神様から与えられたものだけれども、それをなおかつ私たちは信仰によって受け取っていくんだと、そのためには神の言葉に従うという行動が伴う、現実のそうですね成果を得るためには現実の信仰が必要だということですね。そのプロテスタントっていうのはもう空想の世界になっていると、だんだんと想像の世界、空想の世界、信仰もただただなんか空想の世界、だから私たちがこのイエス様がこうおっしゃったように、まあ神と富とにね金使えることはできませんよ、こう言ってます。その後にこの18章に、先ほど来たようにここに18章に戻りますけどもね、18節にあるようにある司と書いてあるけども、別のところに青年と書いてあるから、若き青年だったかもしれないですけど、まあ司ね、私は良き死を、ね、イエス様、私は何をしたら永遠の命を得ることができるでしょう。なんかね、なんか偽善的な偽善 でかもしれないけどね、なんかね欺瞞的なんだよねこれ、どっちかと、まあちょっと芝居かかってんだろうもうなんかそう、いいことを言ってっていうね、ただ言葉でいいこと言って、イエス様私は永遠の命を受け継ぐためにどうしたらいいでしょうかみたいな、ちょっとこういう感じになってくるんですよ。ナルシシズムですよこれ一種の、ナルシシズム的信仰になってしまう、綺麗な言葉を発して、そしてなんかいるような感じ、だけれども本当の意味でね、この人は永遠の命を得たいという気持ちはなかったわけですよね、そこには。でイエス様がおっしゃったことにも彼は従えなかった、ね、だから、 この23節にあるように、彼はこれを聞きて痛く悲しめり、大いなる大いに止めるものなればなり、まあ、痛く悲しんだというのはこれもちょっと芝居かかってないかと思うんだけど大げさな、うんうんねうん、でそんなこと、まあ、そういう機会がないと思うかもしれないけど、プロテスタント教会の人々と接しとるちょっと大げさに感じる時ある。大げさにね、だからまあそういうことじゃない。だから私たちは頭で信じたんじゃない、ね、ジョン・ウェスリーっていう人がここを見抜いてるんですよ。ジョン・ウェスリーっていう人はメソジスト教会を作った人ですけども、まあメソジスト教会もプロテスタントはプロテスタントだけども、でもあれもあれはちょっとプロテスタントっぽくないんでね、メソジストってのは、うん、だからまあ村井先生、イエスの御霊教会、村井淳先生のお父さんはメソジスト教会の牧師さんです、うん、だからメソジスト教会は鹿児島市内にもまだありますけど、そこのカジキ文教会だったんです、うん、でそこで、牧師をしてたのが村井紀宗先生、うん、そして明治30年にそこで生まれたのが村井淳先生、だからメソジスト教会だったんだまあ村井です、うん、だからそのジョン・ウェスリーはね、でもこの痛烈なことを言ってるんですね、うん、精神賛同と言ってるんです。彼はもうこれは難しいこと、精神賛同つまり頭の中だけでアーメンと言って同意しますっていうだけのこと、精神賛同。いつの間にか本物の信仰が教会から消え去ってしまって精神賛同にすり替わったって言ってるんですよ。彼はすごく鋭いこと言ってるんです。霊のものが教会から去っていってしまって、本物の信仰ですよ、神の言葉に従うっていう。だからメソジストは最初そうじゃなかったんですよ。神の言葉に従うっていうことだったはずなんだけども、いつの間にかねこのそれが去っていってしまって、うん、そして精神賛同に入れ替わっても、これ信仰によく似たまがいもんだって言ってるんだから。そうですね。だけれども今の、まあ、プロテスタントリズムはそうなっていってしまう、うん、なぜでしょうか。それは見栄を現れ形というものを否定していったからです、うん、で非常にそれは怖いですね、うん、だからまあそう見ていった時にイエス様はそうじゃ私に従っていなさい、ね、まあこう言ったんだけども彼は従えなかった、うん、それからお弟子さんたちがペテロがね28節ペテロ言う、見よ我ら我が物を捨てて何時に従えり。確かにイエス様の他のお弟子さんたちは頭ではよく分かってなかったけども、イエス様と出会った時に従ってきたんですよね。イエス様だから救われてきた。私たちもそう、我々は頭では疑ってたかもしれないけれども従ってきたわけです。それが現実の霊の救いに我々を至らせたわけ、だから、まあその従う信仰ですらも神様が与えてくれたのかもくれたんでしょうけれども、それでも私たちはそうですね、神様に従うということを選択したわけですね。選んだわけですね。そこがこのもう分かれ目なんですよ、運命の。そうですね。だから、ペテロはそう言った。私たちはあなたに従ってきました。あの人は今の人は従えなかった、ね、そういった時にイエス様がおっしゃったことはそうですね、そうね、なんでこう言うかね、うん、この25節に書いてあるように、止めるものの神の国にいるよりはラクダの針の穴を通るはかえって易しい。まあラクダの方がね、針の穴を通る方がまだ簡単だっていうとか、もう本当すごいことですね、これね、うん、本当にね、止めるものが豊かなようだけれども、 その富に束縛されている束縛の強さというものを言語化して言葉にしたんだよイエス様は。そしたら楽だか春の穴は通るよりも難しいんだよというそのぐらいのね強いまあ、力で抑え込まれる。だからこれ自由がありませんね、まあ、そこには自由がありません。私たちはその、うん、だけどもそういうものを世の中の人は求めてしまっている安易に、うん、そしてですね数値化されて、そしてその、うん、得になることだけをこう求めていくような人も起こってきて、うん、損することはしないということは与えることはしないということですね。与えることは一見損するように見えるから、でもそれ絶対損はしませんけども、ね、与えることはしない、うん、で自分が利益になることであればそれだけをこうやっていけばいい。こういうことがまあ一つの主義と唱えられるあの思想のまあ、マトロかとかしますけど、まあ家庭にあるわけですよ。そしたらその何を失っていったかということはそうですね、神を失っていく、信仰を失っていく、祈りを失っていく、そして尊厳というか尊敬あるいはいうようなことをみんな失っていくところはまずいわけですから、まあ日本人はそうじゃないと思いますけど、日本人はもっと繊細だと思いますけども、うん、けれども本当に世の中はそういう傾向にあるっていうことはなんとなく我々は見ていかなきゃいけない。だけどその世の中にあるものは教会の中に入ってきてるんですよね。これはコリントの教会もそうだし、そうですよね、いろいろな問題がコリントというその当時2000年前、まあ法灯の町と呼ばれた、ね、遊び人ばっかりそこにいたような町ですよ、まあ言えば法灯の町、ね、だからそのコリントに教会ができてきた、そしてそのいうところに素晴らしい大きな教会ができていて、たくさんの救われる人が起こってきたコリントの教会、けれどもその町の中にあるいろんな風習習慣も教会に入ってきたわけです当時、うん、そうですね。だからパウロはそれを指導するためにコリント全書コリント公書と2つ手紙を書いて、気をつけなさいよと、そういうものにね惑わされちゃいけません、そういう、まあそれはいつの時代もそうです。世の中にあるものが教会の中にも入ってくるっていうことは警戒しなきゃいけません。世の中のこういう風潮とか、ね、そういう流れとかいいもの、ね、全部が全部いいものばっかりじゃありませんよ、ね、その中にはちゃんと手術選択して我々がまあ行かなきゃいけませんけども、少なくともそれを見抜いていかなきゃいけませんね、見抜いていけない、うん、だからその見えるこの現れとか行動とか行いというものを否定して、そしてですね何かこう還元した数値化されたものだけをですね価値観を置いていくようなものの見方というものはちょっと警戒しなきゃいけないとか、うん、なぜかとそれは私たちの信仰心を失わせることはないですけども、でも世の中の信仰心を失わせているのは間違いないわけで、けどその中にあって私たちは永遠の命をね、そういう人にとってみれば永遠の命とかそういうものはないとかそういうこと言うかもしれませんけど、けども私たちはこういう人が来たらですね、こういう人が来たらはっきりと聖霊を受けなさい、洗礼を受けなさい、バブテスマを受けなさい、こう言うことが言えるんですね、うん、バブテスマということは聖書にはまあ、本来日本語では洗礼と翻訳される場合が多いですけれども、聖書は文語訳の聖書はバプテスマってそのまま使ってますよね、言語これギリシャ語ですよね、バプテスマ、バプテス王から来るギリシャ語ですよね、バプテスマっていうのはそれは水の中に浸すっていう、うん、でも実際には2つ意味があるじゃん、浸すでも、うん、1つはですね水の中に浸すっていう、これが1つ、それからもう一つはですね、滝がこうありますけど、この滝壺の中に、ね、入っていったらどうなりますかって言うと、これが上から圧力がかかってきて、これ危ないですね、うん。ああいうのに打たれて一生懸命修行してる人もいるけれども、あれはね、あれもバプテスマなんです。うん、上からこう、 ガーッとこう押してきて、その中でこう全身こうした、これもバプテスマって言うんですね、うん、だから聖書にはね、少なくともたくさんのバプテスマが書いてあるけれども、まあ、3つ、は知っといた方がいいかもしれない。それは一つはキリストの体、教会の中に、まあ、つまり入れられるというふうに意味もあるわけです、うん、水の中に浸すということは入れられると、うん、そしてそこから引っ張り上げるというですね。だからキリストの体なる教会の中に入るバプテスマっていうんですよ、これ、うん、キリストの教会の中に入れられるバプテスマ、うん、でもう一つはですね、水のバプテスマ、洗礼のことですね。水の中に全身沈めるっていうことです、うん、浸すっていうことですね。だからこうバプテスマ、それからもう一つは聖霊のバプテスマ。聖霊のバプテスマということは、まさに先ほどのこの滝のように上から聖霊が我々の中に下ってきたわけで、我々の体ではないけれど、我々の霊はその時全身ね、聖霊によって満たされて、そして保つことができないから、そのままだったら新しく作り変えられたんです、我々の霊は。だから聖霊を受けるということは霊の生まれ変わり、あなたの霊が生まれ変わった。肉体はまだ生まれ変わってないけれども、聖霊を受けた時あなたの霊はバプテスマされた、生まれ変わった、はあ、そうですね。ですからこの洗礼、水のバプテスマと聖霊のバプテスマ、うん、そしてもう一つはキリストの体の中に入れられるバプテスマ。でキリストの体の中に入れられるバプテスマというのは何ですかって言われたら、この水のバプテスマと聖霊のバプテスマを受けることですよと。だからキリストの体の中に入れられるバプテスマは一つしかありません。それは何でしょうか。水と霊を受けることですと。こういうことだ。だから全てはこうバプテスマなんですね、うん、だから永遠の命を得るためにはどうしたらいいですかと、そういう人が我々のところに来たら、まず聖霊を受けなさい、バプテスマを受けなさい、もう、ああそうですかって言って聖霊を受けていかれればその人は救われますけど、悲しいかな、私がそれはできませんという人がいたら、我々にはもうできることは何もありません。それはその人がしないといけないことだ。神様の側もその人のために十字架にかかって聖霊を与えてくださったんですけど、その人がそれを受けないんだったらもう何もできることはありません、はい、イエス様もそうだったんだから、うん、イエス様おっしゃったのは、ああやっぱり難しい、止める人が神の国に入るのは難しいな、こうおっしゃっただけで、あと何でもできませんよね、はあ、そうです。ですから、このまあヘブル書を見ても終わりますけども、ヘブル書を見て終わりますね。ヘブル書、はい、ヘブル書の第6章ですね。ヘブル書の第6章、ヘブル書の第6章でございます。はい、ヘブル書の第6章ですね。一節ご一緒に読みますね。このゆえに我らはキリストの教えの証拠にとどまることなく、再び死にたる行いの悔い改めと神に対する信仰とのもとへ、またさまざまのバプテスマと安息と死人のよみがえりと常しえの裁きとの教えのもとへを置かず全くに進んで、はい、まあ、さまざまのバプテスマと2節に書いてありますけど、まあ、今言ったように少なくとも3つはね、バプテスマ、まあそんなまあ、特にこの2つはね、水と霊のバプテスマですから、水のバプテスマ、霊のバプテスマ、精霊のバプテスマね、まあ、これは私たちしっかりと知っておく必要がありますけども、まあ、他にもね、死人のためのバプテスマっていうのもありますね。これ身代わり洗礼ね、死人のためのバプテスマ、まあいろいろありますけども、まあ、いずれにしてもね、私たちは初歩の教えにいつまでもじゅんぐりじゅんぐり堂々巡りしてとどまることなくね、 また新しい段階へさらに進んでいきましょう。私は常にですね、こう堂々巡りするんじゃなくて、新しいところに常に前に進んでいくわけですね。前に進んでいく。だから、3節、神もし許したまま我がこれをなさる。神様が許してくださるんだったら、我々は常に次のステップに、新しいステップに進んでいきましょう。いつまでも堂々巡りそこで進んでいない。そのためにはどうしたらいいか。神の言葉に従って行動していくっていうことなくしては、この前に進むことができません。はい、そうですね。ですから、もう私は教えられて、また来ておりますから、さらにまた新しい神様の、そうですね、上からの恵みの中に預かっていく、印と不思議と奇跡の中に預かっていく、ということができるものとされておりますから、非常に感謝でありますから、キリストの教えの初歩にとどまることなく、さらにそうですね、こう上の段階へ神様は私たちを導いて進ませてくださるということは、これは非常に幸いなことだと思うんですね。じゃあご一緒にお祈りをして終わることに、ご一緒にお祈りください。